また無線？
キュアレール。
キュアレールとはただいま、不信中の意味。無線を愛するあまり変わり者のレッテル貼られた無線愛好家が満を持してお送りする無線だけに特化したオタク番組。これを聞けばあなたの無線ライフは59。
はい、こんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。はい、というわけでございましてですね、今日はですね、いつもとちょっと違いましてですね、先週行われました、FM 西東京アマチュア無線クラブね、 JK1ZUI、 こちらが開催しましたですね、非常通信訓練、これがですね行われまして、でその際にですね、J ディーンズ日本災害情報サポートネットワーク、こちらからですね、渡辺理事長、そして辻理事、この2人がお見えになりましたので、合わせてですね、今回オペレートをしました、FM 西東京でもおなじみですね、柴田真理子さん、3名の方にですねお越しいただいて、その話題、またですね防災に関するお話をお聞きしましたので、そちらを今日はお聞きください。
Hey guys, you are amateur radio maniacs. Do you know QRL? Hey, it's not Q-Chord. It's a radio show for amateur radio maniacsCrazy two people speak about an amateur radio. QRL is broadcasted 23:30 at Thursday night.
メリットさんかな？
この番組は無線機と真空圏オーディオのウェブショップ FB サウンド、たなしがお送りします。特集コーナー QRV。
今日はですね、そんなわけで、日本災害情報サポートネットワークの、理事長の渡辺実さん、それから、理事のですね、辻義秀さん、
はい
はい、そしてですね、今日はですね、このオペレートをですね、一生懸命やっていただきました、うちの方の番組でレスキュー通信ではですね、おなじみの柴田真理子さん、マリリンさんにですね、
はい、
今日は非常に久しぶりの、
そうですね、25年ぶりの CQ ですかね。
25年ぶりの CQ ですか、
はい、はい、
ということでですね、先ほどまで運用していただいたんですが、今日はねお参加とお招きしてですね、この訓練の状況とかですね、その他、お話をお聞きしたいなというふうにね思います。よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
はい、まず、柴田さん、
はい、
今日どうですかね、運用してまして。
そうですね、
25年ぶりということです。
いや、もうその25年ぶりは本当に大変だったんですが、うん、でもこう覚えたものってフォネティックコードとか結構出てきますね。
はい、なるほど、
はい、
まあ、見た感じ、コンテストに参加してるのかな、ね、バンバンパイルをさばいてた感じで。
そうですかね、はい、たくさんの方にお声掛けいただいて本当に、うん、嬉しかったんですけれども、はい、やはり災害時にもやっぱりこのような形でいろいろな情報をこう皆さんが届けてくれる、そしてそういう場所が FM 西東京にあるんだよっていうことを知っていただけたらいいのかなって思いますけれどもね。
は
い、
今ね、このFM 西東京のですねアマチュア無線クラブ、実はですね JQ1ZUI というコールサインで今日初めてなんですよね、この訓練がね。
そうですよね、はい、はい、
最初のですね運用がこの訓練に当たるということでね、
はい、
これもまたね、しかも最初が第一声がワイエルさんということですね。
そうですね、はい、はい、光栄です、ありがとうございます、
はい、ということでございました。はい、そして、J ディーンズの理事の辻さんにはですね、はい、今日はヘリとのですね、
はい、
通信に関して、まあ、いろいろとご協力いただいたんですけども、
はいはい、
こちらのはどうでしたかね、今日は。はい、
そうですね、今回は赤十字交代の群馬支隊さんにご協力いただきまして、まあ、ヘリ1機だったんですけれども、飛んでいただいて、ちょっと天候が今日はものすごい霧が出てたんですけど、なんとか出発してこちらの方に来たら視界が晴れたということで、撮影ですね、画像伝送なんかもうまくやっていただきました。やはり上から見る状況っていうのをその瞬時にですね伝えていただくっていう、それを放送に流していただくっていうのは非常に有益なのかなと思ってます。うん、はい、
そういうわけで、その地図で見るようにその文字がないので、
はい、
最近は建物の上に文字を書いたりとかですね、
うん、
そのいろんなこう形で分かるように、するというのは、ね、非常に多いという、
うん、
お聞きしますけどもね。はい、
これはですね、もう十数年前に総務省消防庁のプロジェクトで、そのランドマークになるような 施設の屋上にコード番号を振ろうということをやったんですね。そういう調査をやったんですけど、これはもうアメリカではですね当たり前なんですね。学校とか公共施設、それから移動隊で言えば日本 もう当たり前になりましたけど、パトカーの上に所属の番号が書かれてる、救急車もそうですね、はい、でこれをそのランドマークの施設の上に、マーキングしとくっていうのがアメリカでは当たり前 でヘリのパイロットはそのコードナンバーを全部分かるようにその下からデータが送られてきて、それでその認知をしていくという災害とか異常時にですね、そういう訓練をやってることを調査に行って、日本でもこれ運用しようよっていうことで総務省はかなり本気だったんですね。で最近の例えば熊本の震災でも空撮の映像を見るとですね、振られてない施設がたくさんあるんだよね。だからその十数年前に我々アメリカに行ってそのノウハウを日本に輸入をしてきて制度化しようって言っていいところまで行ったはずのものが実はできてないというのが再認識できるので、これはそんなにお金のかかる事業ではないので、これはもう聞いてらっしゃるその西東京市さん、あるいはこの電波が届いている行政の皆さん、ぜひそれぞれの施設のコードナンバー化は総務省がやってますから、それをそのペインティングしてもらえば上からそのヘリのパイロットがそれを認知する、それでもうすぐ場所が分かる、そうこれはもうすぐにでもおやりいただいて、空からの情報をより的確にね取れるような仕掛けをねやるべきだと思うんですよね、
うん。それと、実際にこう今日はですねいろんな方がこうコールしていただきましたけども、
はい、
オペレートしていただきましたマリンさんの、はい、その辺の状況どうでしょうかね。ログを見ると本当にたくさんの曲と、ね、更新をされていたようでございますけど、
そうですね、あらかじめ鈴木さんの方から、はい、このエリアのアマチュア無線クラブに声をかけてくださっていたの でその方たちからのお声掛けもありましたし、あと渡辺さんの J ディーンズのメンバーの方たちの声掛けもありましたし、あと江ノ島ですとか、山梨ですとか ありましたね。であと小学、10歳のお子さんからも声掛けありまして、今アマチュア無線の、ね、人口が減っているっていうふうに聞いてるんですけれども、これはなんか明るい未来かなって思いますね。
そうですね、まあ、平均年齢がどんどん上がってますからね。
そうですよね、
そういう意味でね、はい、
であと防災ハムクラブからも、これは福生市ですね、福生市の防災ハムクラブの方からもお声掛けいただいてますね、
まあ、周辺でも今日は防災訓練を ね、
そうですね
実施しているところがありまして、そこの会場から
そうですね、
お声掛けいただいた方もねいらっしゃってるんですけどもね、はい、はい、まあ、やはりこういう災害時に、コミュニティ FM とこのアマチュア無線の連携というのが、まあ、こういう訓練を繰り返すと、いざという時に、
はい、
無線を使ってですね、まあ、ここで、まあ、解説する社団局を呼んでいただくというようなことで情報交換できるという意味でね、
そうですね、
はい、まあ、周知にもなるかなという感じでしょうかね、はい、まあ、こういう形で運用が始まった今回まともに運用したのは初めてだと思うんですよね、でようやくこの FM 西東京にも社団局ができましたので、
はいはい、
これを今後うまく使っていきたいなというふうにね思うんですけどもね、
そうですね、
はい、はい、はい、というわけで今日それでですねご協力をいただいてますこの J ディーンズさんですか、こちらの活動については基本的にはどんなようなことをやられているんでしょうかね、はい、
今10年目になるんですけど
10年目、はい、
今年ですね、
はい、
やっぱり僕災害被災地を見てて、
はい、
もちろん地上波のテレビとかラジオ大事なんですが、やっぱり電気が切れてしまう、停電になってしまうとテレビ見れない、だからラジオも携帯ラジオを持ってなければダメで、同胞無線って行政がラッパーからこう叫ぶ情報があるんですが、はい、これも聞こえづらいと でこういうその災害情報ってどうやったら的確に収集して的確に伝えることができるのかというのが災害の旅のテーマだったんですね。で、まあ、十数年前にそのアマチュア無線をやっているもうヘビーな先輩なんですが、とので、これ TBS のロサンゼルス支局の方だったんですが、この方とロサンゼルス地震の時に、ですからあの阪神淡路大震災の前の年にロマプレータ地震という地震がロスであったんですが、この時に TBS の仕事でご一緒したのが縁で、この人からそのアマチュア無線ってこんなに面白いんだぜっていう話をこう刷り込まれてきたんですね。
なるほど、はい。
で12年ぐらい前に別の仕事でロスでその方とお会いして、おいそろそろ東京直下危ないじゃねえか、本気になってアマチュア無線を使った情報伝達収集システムを作ったらどうだってご提案をいただいて、で作ったらどうかじゃなくて一緒にやろうっていうふうに言って、もう実は亡くなってしまったんですが、チャーリー・カガミという男とこの日本で、アマチュア無線を災害時にうまく使うためのいろんなノウハウ知恵をですね2人で出し合ったんですね。でその頃からあのコミュニティ FM というのが各地に開局されていて、災害時にこのコミュニティ FM があの最近ではあの臨時災害 FM 局という、はい、その災害情報を専用に伝える放送局が開局されるんですが、ここにその既存のコミュニティ FM がその役割を担うという動きが、まあ、本格化してるんですが、まあ、当時はまだそこまで行ってなくて、でもコミュニティ FM 局を歩いてみると、この放送局で人の命を預かる災害放送なんかできるんかいって思うぐらい規模は小さいし設備も脆弱だし、でそういう実態を何度も災害のたびに見ていくとですね、これはコミュニティ FM を機能してもらうためにはその普通の放送局だと記者がいるんですよね。記者がいて記者が情報を収集して放送に載せる、はい、だってコミュニティ FM なんて記者なんかいないじゃないですか。
そうですね
、はい、で大体その行政からの情報をこう伝達する、うん、まあ、広報機関みたいな役割になってるわけですよね。でそこから一歩踏み出すためには誰かがコミュニティ FM の記者に なることがこれは必須だな、
うん、
であるならば、まあ、日本中、まあ、減ったはいるといえ言えども、もうこのアマチュア無線局って何十万何百万と局があるわけですよね。でこのアマチュア無線局、アマチュア無線化、地域のアマチュア無線化がそのコミュニティ FM 局の災害時は記者になるという発想を取ってみたわけです、うん、で電話、携帯、スマホ、メール、さまざまなその情報ツールがダウンした中で、もう釈迦に説法ですけど無線というのは最後の情報ツールなんですよね。でその情報ツールを持ったアマチュア無線化が街中にいるならば、この人たちを記者として役割を担ってもらえば、コミュニティ FM はどの その放送よりもその新鮮な、そしてそのこれあのコールサインつけますから、あの特定できる方からの情報で、普段からこういう訓練をやってその関係を作っておくことが基本大事なんですが、そうするとその不確実な情報じゃない情報を取れるんじゃないか、でそれをメディアであるコミュニティ FM がその被災者に向けてね、放送の手段を使って発信をする、でこのメカニズムを考えてみたんですね。で実際に各コミュニティ局を歩いてみると、やっぱり全然そんな発想を持ってなくて、アマチュア無線って何ですかっていうぐらいのところから始まるのが実態だったんですね。じゃあそれをこうサポートする組織を立ち上げて、でそのそこにはいろんな今日いる辻君もそうですし、もうアマチュア無線のヘビーの蝶が頭につくようなそういう人たちが 集まってもらって、その技術的それからソフトウェア、これをコミュニティ FM をと一緒に訓練をやるサポートするその NPO を10年前に立ち上げたというのが一冊なんですね。
町のシンボル、スカイタワー西東京、リピーターも設置している多目的電波塔はおなじみ夜間のライトアップで翌日の天気をお知らせしています。併設する貸会議室タワープラザはこの春リニューアルオープン。時間貸し料金制で24時間利用が可能、無料駐車場完備、飲食も可能なので懇親会、展示会、講演会の会場に最適。企業の研修、サークルの活動場所としてもぜひご利用ください。運営は地元企業で安心、株式会社田梨タワー。地デジアンテナ工事も承っております。今すぐスカイタワー西東京で検索。お問い合わせお申し込みは電話042-467-1187、 042-467-1187 でも受け付けています。新青梅街道沿いの鉄塔、それがスカイタワー西東京です。
渡辺さんもですね、 J1XFW、はい、コールサインお待ち、はいはい、辻さんが J1CNR、
はい、
で今日のオペレートをお願いしたマリニーさんは 7L1ATH さん、
はいはい、
25年前ということですが、ずっとコールサインは切らさずに、
そうですね、はい、はい、ずっと、うん、はい、やってますね、更新してますね、うん、
やはりね、そういう方がたくさんいるわけですからね、はい、社団局今メンバー登録、私どもの社団局は6局今メンバーで登録していますので、はい、そういう意味では、社員の方と、スタッフボランティアの方含めてですね、メンバーになってますので、うん、非常に心強いですよね、うん、はい、運用には、はい、そんなわけでございますけども、はい、
やっぱり一番大事なことは災害対策のいろはの E に、はい、普段やってないことって異常時非常時にできないといういろはの E があるんですが、うん、この無線もの活用もですね、普段からそのコミュニティ FM 西東京とリスナーの各局との間に普段から そのコミュニケーションができてないと災害時にはそれは生きないというのが一点と、今日の非常通信訓練でもう FM 西東京は災害が起きたらアマチュア無線を使うぞということをある意味宣言をされたわけですから、はい、これはこの宣言も大事なことで、 それでこう毎年こういう訓練をやっていく、でやっとその本番の時に使えるツールとしてアマチュア無線が位置づけられる。でこれをやらずして非常時にいくら放送で呼びかけたってそれは多分難しいことだと思うんですよね。
前回 3.11 の時には、もちろんこの放送局でも対話したんですけども、たまたまですね、普通のウィークデーでしかも日中の一番人がいる時間だったので、はい、非常にうまく機能した部分があるんですけど、これが人が少ない例えば深夜とかですね、そういう時間帯に起こった場合はどうかとか、そういうところがありますんで、逆に普段からその辺の備えもですね必要かなというのがありますよね、
いつもお話するんですけど、はい、防災対策ってね、はい、時間軸入れないとダメなんですよ。で直後で役に立つ、ツールとかグッズとかで、それが3時間1、24時間3日1週間っていう、この時間軸で考えるとすぐにはできなくてもある一定の時間が経ったところで役に立つ。僕はこのアマチュア無線 その災害時利用っていうのも直後にそんなに大きな期待をしても、これ放送局も被災をする可能性もあるし、各局も被災をしているという状況がありますよね。だから直後にあまり大きな期待は持たなくていいと思うんです。でも例えば3日後にこのシステムがこの西東京の放送エリアの中にできてくると、もうほっといてもそのコールサインに情報が飛び込んでくるという、そういう時間軸を入れたツールとしてこのアマチュア無線の活用は考えるべきだと思うんです。で直後は行政からの情報をね、ある意味その広報機関として 垂れ流しててもいいと思うんですが、その良性療法の限界があって痒いところに手が届かない情報が多いんですよ。それをアマチュア無線局各局からの情報としてこの西東京がその情報を受け取ってそれを放送してあげるという役割をある一定時間を超えてから、うん、その機能が発揮できる、でそういうふうに考えるべきだと思うんですよね。
ね、うん、なかなかの直後はですね、時間帯によってはそのスタッフも集まらないし、まあ、そういった意味で活動がなかなかしにくい時間帯ですよね。でこれが数時間あるいは数日経つと、その辺の状況も変わってきますの でおっしゃった通りその情報がたくさん入ってくるということで、はい、対応していけるというところですね、はい。まあ、ただそうなると今度はさまざまな情報が今度入ってきますから、
そうですね、
これをどう選択して放送に流していくかという部分も今後また課題かなというのが出てくる
ので、そうですね、
はい。この地域のですね、所轄の消防署ともですね、うん、その情報交換の、まあ、連携ということで協定を結んだばかりなんですが、うん、まあ、そういった情報も含めて入ってきますと何を最優先にしてどれをこう判断するかという部分が非常に重要なのかなというふうに改めて分かりましてですね、うん、はい、この辺を今後は検討しながらですね放送に取り込んでいけるかというふうに考えてはいるんですけども、はい、
FM 西東京がこのアマチュア無線局各局との関係がきちっとできればですね、この FM 局が災害時にリスナーに提供する情報の一番プライオリティの高いところにアマチュア無線の情報を置くべきだと思うんですよ。それはね、やっぱり行政情報って更新しないんですよ、なかなか。それは行政の能力の限界でもあるし、行政も実は情報収集能力、分析、伝達能力が限りがありますから、一回出した情報の更新ってね、なかなかできないんですよ。でもアマチュア無線の情報って日々そのレアな、まさに今旬な情報が飛び込んでくるわけですよね。だからそれを第一義にコミュニティ FM としては伝える情報 その優先度を上げて、だって裏を取る必要ないんですよ。それはね、阪神淡路の時にAM 神戸さんというところがそのリスナーからの情報を裏を取らずに放送に載せたんですね。で放送法上ちょっと問題があるんですが、電話がかかってきたその生の声を放送にも載せたんですね。でそれ後でその検証があった時に総務省の方からそれは指摘を受けてるんですが、でもその時の放送局長の判断って、自分のこの放送局のリスナーがガセの情報、デマ、これを送ってくるはずがないという、それだけの信頼関係がリスナーと放送局の間にできてた。だから放送局長は後の責任全部自分が取るから、うん、リスナーから上がってきた情報をそのまま放送に載せなさいっていう判断をされた、うん、でこれはね、実際に検証してみたんですが一件もなかったです、ガセ情報は。だからそれくらいそのリスナーと放送局の関係が日常にね、災害前にどれだけ信頼性のあるものにしとくか、うん、はい、つまり普段の放送がいかに大事かっていうことですよ、
はい。まあ、そうですね、はい、
災害報道って普段の放送の延長にあるわけで、うん、ですからその信頼感が関係が作れていた AM 神戸さんは、それでものすごいその被災者が必要だった情報を、鮮度の高い情報をリアルタイムに伝えることができたということが起きてます。
うん、まあね、やはりその普段のねつながりというのは非常に重要だということですね、これがね、はい。まあ、特にそのコミュニティの FM っていうと非常に狭い範囲ですが、はい、地域に密着してますから、よりそういう部分が重要ということになりますね、はい。
その通りですね、
はい、わかりました。すいません、ちょっとまだまだお聞きしたいことがあるんですが、時間もありますのでこの辺でちょっと締めたいなと思いますが、最後にですね、ちょっと、辻さんほか、マリンさん含めてですね、ちょっと感想的なことをちょっとお聞きしたいんですけど、辻さん今日サポートいろいろしていただいたんですけど、はい、どんな感じでしたでしょうかね、最後に。
そうですね、やはり、はい、先ほど田辺理事長もおっしゃってましたけど、はい、全て が西東京さんで訓練ができた、あの設置、無線局の設置から更新までですね、情報収集を全てやっていただけたっていうのはまず今日は一番の成果なのかなと思ってます。で、我々としても課題は、あの赤十字飛行隊協定締結先の飛行隊との課題も生まれましたので、あのその辺はですね、また次回の訓練に生かしていければなと思っております。
はいはい、ありがとうございました。マリーさん、どうですか。
はい、あの今までのお話にも出てきたように、やはり平常時からあのもうリスナーの方、それからアマチュア無線局とのつながりっていうのをきちんと構築していく必要があるんだなっていうことと、はい、あとそのリスナーの方、 FM 西東京を聞いているリスナーの方に、あのもしもの時はラジオが本当に有効なんだよっていうことをもっと強く押していってもいいのかななんて思いましたね。
はい、ありがとうございます。はい、まあ、あの今回あの初めてですね、この遮断局をまあ開設できたということで、最初の訓練だったんですけど、まああのまあ、それなりのですね、準備からある程度はスムーズにいったかなというふうに思います。まあ、ただ、まあ、あのいろんな意味でですね、今後はいろんな人たちからの情報も上がってきますし、まあ、定期的にやればですね、毎回呼んできていただく局がいたりとかで、つながりができてきますので、その辺をしっかりと今後も続けていければというふうにね思います。はい、というわけでございまして、今日はですね、JDINS 日本災害情報サポートネットワーク、理事長の渡辺実さん、JE1XFW、
はい
はい、そして、理事の、辻義秀さん、 JF1CNR、
はいはい、
そして、レスキュー通信などでもおなじみのですね、柴田真理子さん、マリリンさん、 7L1ATH さん、
はい
はい、今日お越しいただきましてね、今日の訓練服他ですね、災害に関するお話を伺いました。今日すみません、皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
안녕하세요아마추어무선방송 FM 서동경매주목요일밤11시30분방송중인터넷이가능하다면사이마르방송으로세계어디서든방송청취가능즐겁고흥미진진한내용으로가득차있는방송아마듣지않으시면후회하실겁니다
はい、というわけで今日はですね、先週行われました非常通信訓練の話題、ということで JDINS のですね、渡辺理事長、そして、辻理事お二人、そして、レスキュー通信でねおなじみの、柴田マリリンさんにもね、お越しいただきましてお話を聞きました。いや、今回はねマリリンさんのですね25年ぶりのオペレートということでしたけど、大変素晴らしいパイルさばきでですねびっくりしましたけどね、はい、そんな様子も伺えるんではないかと思います。というわけで今日の QRL はこれで終わりでございます。また次週よろしくお願いいたします。
それではまた次回お送りしましょう。この番組は無線機と真空圏オーディオのウェブショップ FB サウンド田梨がお送りしました。 73&88。
あなた無線なんかもうやめて、早く今夜も松具大将
JOZZ3AUFM。 お聞きの放送局は FM 西東京、周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。